恵みをいただく御言葉は第二歴代史の13章です。第二歴代史13章、1節から22節、はじめに、1節と2節をお読みいたします。ヤロブアム王の第18年にアビアはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はミカヤといい、ギブアの出のウリエルの娘であった。アビアとヤロブアムとの間には争いがあった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛された私たちの主、あなたを褒めたたえます。あなたが私たちを愛されたゆえに十字架にかかられ、そして私たちの身代わりとなってくださいました。今日我々もともともこうしております。主よ、この朝の早朝に見舞いに進み出ております。どうかあなたがあなたをしたい求める一人一人に報いてくださり、必要な御言葉を与えてくださいますように、今語るこの唇および聞く一人一人の耳、それをすべて通り置くし、あなたの命をそのものを豊かにいただき尽くさせてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この歴代史、しばらく南ユダ王国の、その王たちの、その歴史が記されているところですけれども、ソロモンのこのレハブアム王が、前回のところにおいて、悪い王としてのその、主張を敬うことを捨ててしまったその様、そしてそのゆえの災いが、前回のところにあったんですけども、で、彼が、死んで、そして彼の子アビアが代わって王となったというところで、前章は終わってます。で、そのヤロブアムの第18年、アビアがユダの王となった。で、エルサレムで3年間王であったと書いてあります。で、このアビアに対する、列王記の方の評価は、悪い王であったという評価でした。で、それで、3年間、ユダの王であったんですけども、この歴代史の方はですね、彼の、良い面を記しております。3節から、読んでいきますと、アビアは精鋭40万の勇敢な戦士の部隊を率いて戦争を始めた。一方、ヤロブアムも80万の精鋭勇士を率いて彼に対抗し、戦いの備えをした。3年間の統治の中で、もう早速その、彼が王になった、途端に、戦争を始めたわけですね。で、その軍勢の数は、このアビアの側が40万、で、ヤロブアムの側が80万でした。数としたら圧倒的にアビアの側が不利なわけですね。しかし、4節から、アビアはエフライムの山地にあるゼマライム山の頂上に立っていった。ヤロブアム及び全イスラエルよ、私の言うことを聞け。イスラエルの神、主がイスラエルの王国をとこしえにダビデに与えられたこと、すなわち、使用の契約をもって彼とその子らとに与えられたことは、あなた方が知らないはずはあるまい。ところが、ダビデの子のソロモンのしもべであったネバテの子ヤロブアムが立ち上がって、自分の主君に反逆したが、彼のもとにごろつき、横島な者たちが集まり、ソロモンの子レハブアムより優勢となった。 それにレハブアムは若くて臆病であり、彼らに対抗して自分の力を増し加えることがなかった。で、まあ要するに舌戦を開いたわけですね。唇の言葉で、この、戦争の、端が切る前に、アビアの方が、ね、まず立って、そして唇を開いたんですけども、その内容は、ね、まず、この南ユダ王国の方において、ね、こちらの方が、我々側が主の、御言葉に沿っている、いますよということを、ね、それを主張したわけですね。イスラエルの神主が、ね、イスラエルの王国として、ね、とこしえにダビデに与えられたことを、ね、塩の契約を持って、彼とその子らとに与えられたことは、あなた方が知らないはずはあるまい。で、まあ、塩の契約、まあ、レビ記の2章13節が、まあ、塩の契約と言われているところなんですけども、レビ記の2章の13節。このレビ記の2章はですね、いわゆる素祭、まあ、穀物の捧げ物を主にお捧げする際の規定なんですけども、まあ、2章の11節から13節をお読みしますと、ね、この塩の契約というものが記されています。2章の11節から、あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は皆、パンダネを入れて作ってはならない。パンダネは、蜜は、少しでも主への火による捧げ物として焼いて煙にしてはならないからである。それらは初物の捧げ物として主に捧げなければならない。しかしそれらをなだめの香りとして祭壇の上で焼き尽くしてはならない。あなたの穀物の捧げ物にはすべて塩で味をつけなければならない。あなたの穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならない。アーメン。で、まあ、これが、塩の契約、まあ、要するに主に対して穀物の捧げ物をする際、蜂蜜とか、ね、そういった、ね、ものを混ぜて、ね、主に、香りとしてなだめの香りとして、ね、焼いてというものでは、ね、捧げてはならない。むしろ塩で味をつけなさい。蜜というもので、ね、人間的な、なんか甘さ、そうしたものによってではなく、塩気を保つ、ね。あなた方の交わりの中に塩気を保ちなさい、ね。そういうふうに言われております。で、その、ね、ようにして、不純なものは、ね、抜き去った、そういう歩み方をしなさい。まあ、そのように、まあ、塩の契約を、持ち出してはきたんですけども、まあ、しかし、ね、この、アビア、確かにいろいろと主の契約はこうでこうで、こちら側が有利だ、ね、こちら側が主の分がある、ね、そういうふうに言うんですけども、しかし主の御名を持ち出してくれば、必ずしもその主の御名を持ち出した人の心が全く主に従っているかというと、まあそうではないこともあるわけですね。特に戦争において、私たちの側に神がついているとか、ね、私たちのこの戦いは神の戦いだとか、そういう戦いの時に限って神の御名を持ち出して、しかし普段やってることは全くあさってのこと、ね、そういうことは多々あるわけですね。だから、ね、神を信じているものは嫌いなんだ、ね、そういう神の名前を持ち出す人たちがしていることを見て、ね、もうちょっと神を信じているものはろくなものがいないって、そういうふうに、ね、証しにならない、ようなことをする人は確かにおります。で、この、ね、アビアの統治がわずか3年であった、ということと、また、その、彼の、ね、その、言ってることと、ね、やってることの、まあ、ちぐはぐさ、まあ、それは、ね、列王記の方を見ればわかるんですけど、列王記の、第一列王記の15章、1節から8節がですね、この列王記の、まあ、このアビアに対する、まあ、評価、そして非常に簡潔にですね、まあ、記されています。まあ、第一 一列王記の15章の一節から8節、こちらの方ではアビアムという名前で出てきております。第一列王記の15章の一節から、ネバテの子ヤロブアム王の第18年にアビアムはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャラムの娘であった。彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには彼の神主と全く一つになってはいなかった。しかしダビデに免じて、彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた。それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことに背かなかったからである。レハブアムとヤロブアムとの間には一生の間争いがあった。アビアムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アビアムとヤロブアムとの間には争いがあった。アビアムは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子アサが代わって王となった。で、まあ、非常に短く記されています。歴代史の方は、この、ね、戦いについて記されてあるんですけども、この、ね、15章2節の評価、3節ですね。彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには彼の神主と全く一つになってはいなかった。まあ確かにこのアビア、主の皆を持ち出した戦いをしてはいるんですけども、しかし、彼は父が犯したすべての罪を行った。ですから偶像の神々、確かにアビア、エホバなる主の皆をこの戦いの場においては持ち出しております。しかしそれと同時に、他の神々もまた、使えていたような、感じがあったのかもしれません。彼の心は父ダビデの心のように、主と全く一つになってはいなかった、ですからある部分、心のある部分では主と一つのになっているけれども、他の部分では、他の方にもより頼んで、まあ、そのようにして、まあ、主に対して、まあ、浮気心を起こしていたような、そういう感じですね。歴代史の方に戻りまして、でこの、戦いにおいて、このアビア、彼はですね、この13章の7節を見ますと、レハブアムは若くて臆病であり、彼らに対抗して自分の力を増し加えることはできなかった。レハブアム、自分のお父さんです。自分のお父さん、レハブアムを名指しして、レハブアムは若くて臆病であり、彼らに対抗するして自分の力を増し加えることはできなかった。レハブアムは臆病だから、あなた方ヤロブアムと戦うことができなかった。けれども私は臆病じゃないから、あなた方とこうして戦いに出てきたんだ。ですから自分が王様になった途端に、もう戦いたくて戦いたくてきっと、うずうずしていたんでしょうね。この、父親が王になっていた時。けれどもレハブアムが、何も戦う仕掛けようとしない。むしろ、国のその勢力をどんどん落としていって、もうエジプトが、このレハブアムのところに攻めてきてもそれに対しても何もできない、まあ、そのようなところを見て歯がゆく思っていたことでしょう。ちなみにレハブアムはですね、この前の章12章の13節を見ますと、レハブアムが王になったのは41歳でした。結構年を重ねてから王になって、でそれで17年間、王でありましたから、まあ、58歳で、まあ、その王位を退いたわけですけども、まあ、最も悪い王の時代はそんなに統治が長く続かないものです、まあ、そう考えますとそのレハブアムの子アビアは結構彼も、年を取ってから、王になったのかもしれませんね。でそれで、 彼に、まあ、たくさんの息子娘たちがいたんですけども、それもまた、ね、彼が王になっている3年間の間に生まれたというわけではなく、また、彼自身も、ね、遅くして王になった。でそれでこの父親のレハブアムのその統治の仕方にいろいろ不満があったのかもしれません。でそれで自分が王になったら、もうあれをしてやろう、これをしてやろう。でそれで真っ先に王になって、真っ先にしたことといえば、ね、戦争でした。まあきっとここからも、ね、彼のその、心が、ね、主に対して一つになっていなかった様が、ね、まあ、見て取れるかもしれません。でそれで、この13章の8節以降、そこで今あなた方はダビデの子らの支配下にある主の王国に敵対して力を増し加えようとしており、またあなた方はおびただしい群れをなしており、ヤロブアムが作ってあなた方のために神とした金の子牛もあなた方と共にある。もう相手に対して痛烈に主の道にそぐわないことを批判しております。で、確かに、アビア、その志は主と全く一つになっていなかったかもしれないんですが、しかし、ヤロブアムのこの演説、それは、ね、正しいんですね。確かに、このイスラエルの側に、ね、塩の契約があり、そして、このヤロブアムは金の格子を、ね、あなた方作っているではないか。ね、もうこれに対しては主の御言葉に照らすれば、分はヤロブアムの側にはない。ね、このアビアの側にあるわけですね。で9節、あなた方はアロンの子らである主の祭司たちとレビ人を追放し、諸国の民に倣って自分たちのために祭司を任命したではないか。誰でも若いお牛1頭とお羊7頭を携えてきて祭司職に就こうとする者は神ならぬ者の祭司となったのである。でまあ、ここから北イスラエル王国の状況が伺えます。要するに北ヤロブアムはもう誰でも祭司にできたんですね。要するに若いお牛1頭とお羊7頭を持ってくれば誰でも祭司になることができた。しかも、ね、誠の神主の祭司ではなく別物の祭司になった。で10節、しかし私たちの場合は主が私たちの神である。私たちはこの方を捨てなかった。またアロンの子らである祭司たちが主に仕えており、レビ人が仕事をしている。彼らは朝ごとに夕ごとに全焼の生贄を主に捧げ、香りの高い香を焚き、並べ備えたパンを純金の机の上に整え、金の燭台とその上の灯火皿には夕ごとに火を灯している。私たちは私たちの神主の戒めを守っている。それに反しあなた方はこの方を捨て去った。で見よ、神は私たちと共にいて頭となっておられる。また神の祭司たちも私たちの側におり、合図のラッパを手にしてあなた方に対し進撃の合図を吹き鳴らそうとしている。イスラエル人よ、あなた方の父祖の神主と戦ってはならない。到底勝ち目はないからである。ね、まあ彼のその饒舌は、まあ、結構長いものですけど、自分たちは何をした、ね、それに対してあなた方は、こうである、ね。主の身胸にそぐわないことをしているのはあなた方。ね、そして私たちの側は祭司がおり、レビ人がおり、そして祭司レビ人は、ね、朝ごと夕ごとにこれこれのことをしている、ね。これこれのものがある。とは言ってはいるんですけども、このアビアのその、ね、言葉の中においては、祭司やレビ人が何をして、そして、ね、塩の契約という、まあ、レビ記の2章の、ね、穀物の捧げ物のその部分を持ち出して、でそれで、肝心の、ね、昨日メッセージで新明記の方を見たんですけども、どうも自分が神である主に従うということよりも、自分たちの側にいる人たちがこれこれのことをしていると、ね、どうもそういうことばっかり主張して、ね、私は神である主に、ね、聞き従っているという、それの行いについては、あまり見られない。むしろ、自分たちの側に祭司レビ人がこれこれのことをしている。ね、 自分たちの側にはこれこれがあるぞ、これこれがあるぞ、ね、ということを主張してはいるんですけど、しかし、ね、列王記のこのアビアに対する評価は悪い王でした。そして、ね、他の偶像の神側 にも従うような神である主に全く一つになっていない、ね、そういうところが現れておりました。けれども、ね、文はヤロボアムの側にはなく、このアビアの側にあるです。何しろ彼らは、ね、少なくとも、ね、志はどうであれ、主の皆を宣言して、そして、ね、ヤロボアムがしている、ね、御言葉にそこはないことを痛烈に指摘したからです。でそれに対して、13節見ますと、ヤロボアムは伏兵を回して、この人々の背後から攻めるようにさせた。こうして彼らはユダの正面におり、伏兵はその背後にいた。このヤロボアムが演説している、その知らない間に、ヤロボアムは伏兵を、要するに隠れた兵を回して、このアビアの背後から攻めて挟み撃ちにしようとしたんですね。まあ、戦術的には、まあ、戦略的には、それは、良いことかもしれません。で、それで、ね、14節。ユダが向き直ると、見よ、戦いは前後から迫っていた。それで彼らは、主に叫び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。そして、ユダの人々は時の声を上げた。ユダの人々が時の声を上げたとき、神はヤロブアムと全イスラエルをアビアとユダの前に打ち破られた。こうしてイスラエル人はユダの前から逃げ去り、神はこの人々を彼らの手に渡された。アビアとその民は彼らをおびただしく打ち殺した。その結果、イスラエルのうち精鋭50万が殺されて倒れた。少なくともですよ、主に対して心が一つになっていないけれども、ね、少なくとも主の皆を呼んで、そして主に助けを求めて、そして、ね、自分たちは主に従っているのだということ、そして相手の側に主に対する分がない、ね、そのことを指摘するときにこのような勝利が起こるんです。本当にこれは私たちにとって慰めです。この時相手は、ね、80万でした。こちらが40万でした。で、それで、ね、この時、ね、相手側のうち倒されたのは、50万が殺された。ね、もう、とてつもない数が、この戦争で、ね、もう相手が殺されております。でこれをもって、もう北の、ね、ヤロブアムは、ね、まあ、勢力を失ってしまいます。ですから、ね、ヤロブアム、列王記の方を見れば、もう、ヤロブアムが犯してきた、諸々の罪々、もう本当にそれ、すごいんですけども、で、この戦い以降、ね、ヤロブアムはもう急激に勢力を、ね、減らして、そうして、ね、もう衰退していくんですけども、結局主の御手はですね、まあ、この少なくとも、ね、主の御名を、ね、呼び求めた、ね、アビアの側に、そして、ね、自分たちは、ね、こうしている、そしてあなた方は、ね、これこれの悪いことをしている、御言葉を持ち出して、ね、このことをした、主はですね、本当にわずかな信仰を持ってしても、この、ね、主の皆を呼び求める、そして、ね、主に聞き従う志が少しでもある側の方に主は軍配を上げられるんです。このヤロブアムの側は、戦略的には、ね、優れたことをしました。また、兵士の数も、このヤロブアムの方がはるかに多かったんですね。2倍ありました。けれども結局、戦いの勝敗は、主の皆を呼び求める側、御言葉を持ち出す側にありました。ヤロブアムの側は、ね、御言葉を一切持ち出すことなく、ただ伏兵を回しただけでした。そして、数で圧倒しようとしました。結局、軍配が上がるのは、主の皆を呼び求める側、そして御言葉を宣言する側ですね。この、ね、アビアの方を、ね、この戦いにおいては、主は、アビアの方に軍配を上げられました。この18節において、イスラエル人はこの時征服され、ユダ人は勝利を得た。彼らがその父祖の神、主により頼んだからである。主により頼んだから、この時戦いにおいて 勝利しました。けれどもこのアビアの統治はたった3年で終わってしまった。この戦いだけを見ればこの、ね、アビア素晴らしいことをしております。主により頼んだゆえに勝利した。これは素晴らしいことですね。どうしてわずか3年で、取り上げられてしまったのか、列王記の方は悪い王だったからであると、一言で済ましております。詳しくは分かりませんけれども、主に聞き従うということをするならば、いかに志が悪くても、主にその瞬間聞き従うならば主は、報いてくださいます。けれども、その後、2年後でしょうか3年後でしょうか分かりませんけれども、彼は、王位から、撤退しなくてはならなかった。アビア、この14章一節見ますと、アビアは彼の先祖たちと共に眠りとありますので、当時の3年後に彼は死んでしまったんですね。理由は分かりませんけれども、私たちは少なくとも志以下に、主の皆を呼び求めて、そして本当に主に聞き従うならば、その時は主は答えてくださいます。しかしその後悪いことを続けて、もう志の悪さ、それを主は知っておられます。その悪さに戻ってしまうならば、主は速やかにその人を、取り上げられてしまいます。19節以降、アビアはヤロブアムの後を追い、ベテルとそれに属する村落、エシャナとそれに属する村落、エフランとそれに属する村落など、いくつかの町々を彼から取った。こうしてヤロブアムはアビアの時代にはもはや力をとどめておくことができなかった。主が彼を撃たれたので彼は死んだ。一方アビアは勢力を増し加えた。14人の妻をめとり、22人の息子、16人の娘を設けた。アビアのその他の業績、彼の行いと言葉は預言者イドの仲介に記されている。このようにして、北のヤロブアムは、主に撃たれて死んだ、ということが書いてあり、そして一方アビアは勢力を増し加えた書いてはあるんですけども、しかし、アビアはたった3年で、統治を終えて、そして死んでしまった。主に、聞き従うということ、これを、続けているならば、きっと彼はもっと、生きながられたことでしょうけども、しかしこの戦い、主が、おびただしいこの大軍に対して勝利をもたらしてくださったということに対して、きっと、感謝がなかったでしょう。もし感謝があっていたら、もっと彼の統治は続いていたことでしょうけれども、おそらくそうではなかった。心の内を主はご存知です、戦争においていくら主の皆を持ち出して、そして私たちの側がこれこれの礼拝があるぞ、これこれの祭司人々がいるぞ、そういうことを言ってもけれども、本人自身が、主に聞き従わないのであるならば、いかに戦争で勝利しても、いかに多くを分取っても、しかし結局主に従わない志を持ってするならば、それは暴君に過ぎないんですね。私たちは本当に主に聞き従うこと、主を恐れ敬うということ、それによって進んでいくべきです。昨日の手術メッセージでも、確かに主に聞き従う人、その通り行う人は祝福されるけれども、祝福された時こそが肝心だ、祝福されてその時におごり高ぶって、別の神々に行ったり、あるいは、主を軽んじて、主のその恩に対してあざで返すような、主を試みるような、そういうことをするとするならば、せっかく、祝福の御手を差し伸べていたのが手のひら返し、呪いの手が、下されてしまいます。どうか皆さんは祝福された時、本当に信仰によって勝利をもたらした時、その時こそ心を引き締めて主から離れないように、高ぶらないように、そして本当に成功の道をずっと持続して継続して進んでいく皆さんの人生でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に私たちこのおごり高ぶってはならないと、 特に成功した時、本当に主に聞き従って成功して勝利して栄えた時、リッチになった時、その時こそ私たちは気を引き締めるべきであるということを主を示されております。本当に私たち自身があなたの道から右にも左にもそれず、そして成功したならば、ますます恐れおののいて、主よ、多くの人々に対して、ますます正しく主の道を教え、また正しく導いていくものでありありたいです。主よ、どうか私たちの行くべき道をお守りください。あなたがこの朝も必要な御言葉と癒しない、戒めとまた進めを与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。と守り行うこともないもの。でも主よ、この戦いの場において、主の旅での契約を思い出し、その契約を宣言することによって立派に勝ったこのアビアを私たちは今見ました。主よ、本当にあなた自身が私たちになされたその契約の技をいつまでも思い出すものでありますように、そして思い出して打ち出して、それを戦争の勝つ道具に使ったこのアビアの道ではなく、主にあってその契約を思い出して、それを守り行うことによって、私たちの末が長らえれ、主の皆を褒めたたえることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たちの人生が、その歩みが、主の契約の御言葉を思い出して、それに沿っての歩みでありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを願います。イエス・キリストの皆と父と命と栄光によって、ことごとくその父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みによる契約に預かりますように。そして分からず屋である私たちが、イエス様の約束された聖霊によって整えられて、そして聖霊によってその契約の内容をよく悟されて、手足にその契約の内容を下ろして守り行い、末永く我と我が家があなたにつき、この教会があなたにつくことができますように。そして世界中の教会があなたにつき、その契約を守り行うその祝福に預かりますように。主よ、あなたが祝福してください。契約の内容を並べて勝ったものの、でもアビアの末は長くありませんでした。それは彼自身が悪どい王であったということを、主よ、御言葉を通してあなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人がイエス・キリストにあって契約に基づいて生きて、そして私たちの人生がイエス様にあって流れたその人生そのものが、主の皆を褒めたたえる栄光でありますように。主よ、あなたが祝福してください。今日私たちにアビアのことを通して、主よ、契約事項を覚えるということがどれだけ大切ですかということを教えてくださいました。さらにその契約を守り行うことはもっと大切であるということを教えてくださったことを感謝します。契約を覚え守り行い、私たちの末が長らえますように。そして私たちの家が、家族がこの契約に基づいて歩み、主の皆を褒めたたえることができますように。主よ、その幸いを与えてください。 今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。